アロンジシネマのコーナー、今日はですね2つの映画をご紹介いたします。一つは6月11日公開されますテンペストですね。テンペストといえばかのウィリアム・シェイクスピアのラストメッセージの戯曲としても有名です。日本でももう何度も舞台になってますね。蜷川幸雄さんが舞台化してて、私はそうだな、平見喜次郎さんがプロスペローというね主役の、孤島に流されている王様の役を、何回も見て楽しみましたよ。そのテンペストが映画になったんです。アメリカ映画で、監督はですねライオンキングの演出でトニー賞を受けたという、舞台の演出家ジュリー・テイモア、女性ですけれども、この、ライオンキング私拝見してないんですけれども、この映画を見て非常にオーソドックスな演出をする人だと思いました。もうねそのものなんですよ、テンペストの舞台でも。もちろん映像にしかできない仕掛けがたくさんしてあって、そのあと色の美しさとか衣装の美しさとかこだわりみたいなものがもう続々伝わってくるような、それでいて役者がやらなくちゃいけないことっていうのは舞台を踏襲しているというか、舞台のまんま、映画に上がってきているというか、そんなような、リズムを持っていてですね、なかなか、映画見てるんだけど舞台見てる気分も味わえるような、なんか臨場感ある、それでいて人間が描かれているような映画だったなと思うんです。舞台ではどうしても物足りなくなっちゃう妖精の役があるんですね。エアリエルっていう、空気っていう意味ですね。エアリエルっていう役の、妖精の役なんですけど、これを CG 使ってもう白塗りの、ベン・ウィショーという役者がやってましたけれども、白塗りのベン・ウィショーがもう自由自在に三重になったり、もう空気の中にこう飛び込んでいったりとか水の中に行ったりとか、そういうなんかエアリエルが自由だっていうのをすごく映画では生かしていましたし、それから戯曲の中で私が大好きな召使いの、とっても卑怯な召使いの役、キャリバンっていうんですけども、それはボディペインティングをしてジャイモン・フンスという役者さんがやってたんですけども、すっごいそれもなんか面白い3枚目になってたし、思い出すのは蜷川さんの舞台ではそのキャリバンの役を松重豊っていう役者がやってたことがあって、この人がまたでかくって全く怪物みたいな鯉のぼり着せられてましたね、衣装で。鯉のぼりのキャリバンなんて初めて見たよと思いましたけれども、そんなような、舞台を見ているような気分にさせてもらえる面白い、シェイクスピア映画が6月11日からロードショー、これは、東宝シネマズシャンテ、それからこれは、日比谷 の東宝の映画街にありますね、シネマズシャンテとか新宿武蔵野館などで、6月11日土曜日よりロードショーされるようなので、シェイクスピア好きはもちろん、シェイクスピア好きじゃない知らないよっていう人も見てもちろん楽しめますので、どうぞお楽しみに。プロスペローは、ちょっと実際プロスペラという女王になっていて、これがまたいい味を出してますので、とても気品にあふれた作品になっております。第83回アカデミー衣装デザイン賞にノミネートされたみたいですね。そうそう、だって衣装デザイン賞はね、確か第83回はアリス・イン・ワンダーランドに持ってかれちゃったんね、ちょっと強敵だったねアリスは、なんて思ってます。もう一本ですね、これは夏休みに向けた多分子どもたちを、対象にした映画なんだけれども、大人も楽しめるという、南手にとってはねちょっとシェイクスピア役者つながりなんですけれども、ナニー・マクフィーと空飛ぶ小豚という映画が、これは7月2日から公開されるんです。これはですね、英国イギリスの人気作家クリスチアナ・ブランドの児童書マチルダ・バーヤという、児童書を台本にして、それが、女優で脚本家で、イギリスの、舞台役者であるエマ・トンプソンがそれを、女優もやり脚本家もやりという素晴らしい一人何役もやるという、映画に仕上がっているんですけれども、このねやっぱり児童書を、種本にしたっていうところで、なかなかこうなんていうの、子どもたちがワクワクするような、仕掛けがたくさんこの映画には入ってるんですよ。マチルダ・バーヤっていう子ども向け小説は、なんかバーヤ、魔法使いじゃなくてバーヤが、主人公の児童書だったんですけど、これをまず、 魔法使いにして子どもたちがもっとワクワクするような仕掛けにしてあって、それで、都会の子どもと田舎の子どもが、田舎に集まっていろいろ交流していくっていうことがテーマになっていたんですけれどもね、このね、もう子どもたちがうますぎると思って、私本当に、都会の子どもをやった兄弟なんかいうのはもう特にそのいやらしさ、あの田舎なんてっていうようないやらしさをよくこの年で、出したなというような、役者さんでしたよ。誰だったんだろうなこれ、ちょっと今手元にないので分かんないんですけれども、グレイケという都会の子供で、シリルという役をやった男の子、そしてセリアという役をやった女の子はすっごく、可愛くてなかなか面白かったです。で、出てる登場人物はみんな魅力的でハートフルでした。まあ、簡単に言うと、両親の不仲で田舎の親戚を送り込まれた都会の兄弟が、あの戦地に出てる父を待ちながら暮らしている3人兄弟家族の触れ合いの中で絆を深めていくっていう話なんですけども、その家族の絆を深めるために天から使わされた、その、エマ・トンプソンが演じる魔女マクフィーが、手助けをするっていうようなとにかくね、カラーやね、漫画の小回りみたいなセットとか、それから動物がたくさん出てくるんですけども、まあ、小豚、空飛ぶ小豚って題にもあるように、小豚がね、シンクロナイズドスイミングなんかしちゃったりしてね、なかなかすごかったですよ。中でもいい味出してたのは、魔法使いのマクフィーの肩によく泊まりに来るカラス。そのカラスがまた、カラスって私昔から頭良さそうだな、あの脳みそは何詰まってんだろうな、おでこが結構ね、橋太ガラスなんてこういう風になってるじゃないですか。そのカラスが、時々、ゲップをして、まあ、イギリスではね、ゲップするのすごく、お行儀悪いっていうことの象徴みたいになってますけれども、そのゲップをして、それが、キーワードで最後の、爆弾が落ちてきちゃうんですけど、その、爆弾が落ちてきちゃう時の、爆弾とゲップっていうのが、キーワードになるんですけれども、これは見てのお楽しみで、カラスのゲップがどんなに、役に立つかっていうのも見てほしいなと思います。あと麦畑の、映像がすごく綺麗だったんですね。これどこのイギリス の、あのなんだ草原なんだろうなんて思って見てたら、なんとプロダクションノートを見たらですね、1年前に種をまいて、それで8ヶ月間制作チームが手入れをした麦畑だったんですって。それ聞いて、はあ、そこまでやっぱり映画っていうのは作り上げるんだなと思って、そういうあの風景とかを見るのにもこの映画はとってもいいなと思いました。あ、やった、分かった。都会の憎まれっ子演じたのはね、エロス・ブラボス君っていう男の子でした。シリル役。いや、本当にうまかった。いや、本当面白かった。というわけで、ナニー・マクフィーと空飛ぶ小豚は7月2日より土曜日よりロードショーです。あ、近くですね。有楽町日比谷口前、有楽町ビルの中の有楽町スバル座で、ここら辺ではロードショーが始まります。7月2日まで覚えてたら見に行ってみてくださいね。ナニー・マクフィーと空飛ぶ小豚でした。 Radio